10月1日配信分です。最近いよいよめっきり肌寒くなってきて、すっかり秋ですね。
いよいよすっかりめっきり、いろいろ使ったね。
秋の足音が近づいてきたり近づいてきたり近づいてきたりね、
うん、そうだね、ずっと近づいてきてる気はする、
うんうん、オープニング10秒チャレンジ。
相変わらずのまったり具合だね。
いいですね、うん、いいですね。でもこの感じ久しぶりな気がするん
だ
よね。
確かに、
ね、
なんかいつもね、ちょっと焦ってる感じだったよね。
そうそうそう、
まあ、挑戦者は中澤くんということで、
はい、
ということで、うん、はい、
お題10秒間でウルトラマンの名前10人。
ウルトラマンって10人もいたんだっけ。
よーい、いっぱいいるよ。スタート。
シリーズ、
ウルトラマン、ティガ、ダイナ、ガイア、ウルトラマンエース、ウルトラマン太郎、ウルトラセブン、ウルトラマン帰ってきた、ウルトラマン、ウルトラマンネクタス、ウルトラマンメビウス、ウルトラマンナイス。ワンサイズポッドキャスト、チョイズレアンテナ。
どうも、今の会社で出世しまくってるけど、ここだけの話、本当はマルチタレントになりたいんだ、勝谷浩二です。今回もよろしくお願いします。
どうも、最近全然活動がホームページアップされてないんですけど、地道にやっております平井正幸です。
どうも、仮面ライダーの話ばかりしてるけれども、実はウルトラマンも好きです。でも怪獣好きじゃないでウルトラファンではないです。ごめんなさい、中澤マストバです。
おお、ウルトラマンとウルトラファンって言い方があるの？
あるんです。ウルトラマンが好きな人はヒーロー好きなんです。
ウルトラファンは何なの？
怪獣が好きな人。
へえ。
怪獣とか怪獣によって起こされる事件が好きな人。
へえ。
です。
この番組は役者やモデルで活躍中の平井正幸、舞台にも出演する声優中澤雅人も、そしてマルチタレント修行中の勝谷浩二の3人、プロジェクトワンサイズがフリートークを中心に今回も楽しくお送りしてまいります。
はい、
はい、
いやー、まあね、雑談気味に入りましたけども、
うん、
この前ね、そう、今出世しかけてる会社で、まあ、うん、いつものように仕事をしてたわけ、
うんうん、
で仕事をしてたらさ、朝のね10時半か11時ぐらいかなに電話が、携帯が鳴ったわけ、
うん、
で、まあ、一応出ないんですけど、見るわけですよ、誰からかなっていうのは、
うん、
見たらさ、知らない電話番号で、あれって思って、でその この日電話かかってきた何日か前にも同じ電話番号から夜にかかってきてたね、
うん、
でなんだこれ誰だろうって思って、でしばらく置いといて、
なんそれ、なんかすごい偉いよ、気持ち悪い話だね。
そうそうそう、う
ん、
ね、でしばらく置いといて、まあ、時間が空いた時にちょっと外出てかけ直してみたわけ、
うんうんうん、
したらさ、宇多田ヒカルの、プリズナーオブラブ、
はいはい、
が流れてるわけ、
うん、
で、なんて着信 メロディー的メロディーコール的なやつが流れてて、
うん、
この音楽を流す人って誰だろうとか思うわけよ、
うん、
で、うーんって思ってたやら、多分その時繋がんなくてコールバックがあったね、
うん、
で出たらさ、あ、出てもしもしって言ったら、あ、もしもし、笠谷君みたいなこと言ってるわけ、
うん。
で、ちょっと僕わかんないから、すいません、誰ですかねって言ったら、宮下だけど。あ、宮下さんつって、あれ、電話番号って変わりましたって言ったら、変わってないよって言ってて、うん、まあ、電話番号の件は僕が登録してるときに、僕が090だと思って登録したんだけど、080だったっていう、ただそれだけの僕の間違いだったんだけど、で、宮下さんでね、出てさ、
うん、
で、なんすかっていうことになるじゃん、
うん、
急にね、
うん、
なんすかって言ったら、なんか、今何してんのとか言われるから、仕事してますって言ったら、あ、仕事してんだみたいな、あ、そっかみたいな感じになって、あ、はい、そうですけど、みたいな、どうしたんですかって言ったら、うん、なんか、カズヤ君さ、いい仕事知らないとか言われて。
いい仕事、
カズヤ君だったらなんか、良さげな仕事を知ってそうな気がするんだよねとか言われて、まあ、急に言われてもあれじゃん。
ない
やちょっとわかんないですけどね、みたいな。そんな、わかんないですけど、そんなことより最近どうすかみたいな。なんでこんな僕に急にみたいなこと言ったら、いや、まあ仕事の件もそうなんだけど、なんかさ、ちょっと、ね、彼女、合コンとかさ、活躍もしてるみたいでさ、いいなって思ってさ、ねって言ってるから、
俺が話しちゃったんだよ。
いいなとか言われるから、いや、まあ、僕、一生懸命頑張ってるんですよ。だって、ね、彼女できないから頑張ってるんですよ。でも、宮下さん、彼女いるじゃないですかって言ったら、その時に、もう別れたって言われて、えーっつって、マジっすかっつって、なんでって聞こうかと思った、
うん、
なんでって聞こうかと思ったけど、我に返って僕仕事中じゃん、そんな立ち話でなんで別れたんですかとか言ってる場合じゃない
じゃないか、
だからなんか、まあ じゃあ、まあ、そこら辺の話はちょっと盛り上がりそうなんで、あとで飲みに行きましょうっつって、
はいはいはい、
じゃあ今度飲みましょうね、みたいな約束をして切ったわけ。
うん、
でも、ね、こう、まあ、切って、あ、仕事戻ろうって思いながら、改めて思うわけじゃん。この僕に今、直接電話をしてきた人、で、僕が話した人って、まあ、いわゆるプロの声優さんなわけですよ。
うん、そうだよね。
あれ、うん、僕ちょっとこう、業界人の友達がいるわけじゃん。それって、いわゆるさ、うん、僕ら素人からさ、始めてる人にとってはさ、うん、結構、実はすごいところだったりするじゃん、
うん。
芸能人の電話番号が自分の携帯に入ってるとかさ、
うん、
おーって思うわけじゃん。あ、ない？
ごめん、あのね、その感覚はね、俺はない、もう。
あ、だから、中澤さんは確かに、その、まあ、ちょっと前、また別の事務所にいたってこともあって、知ってる人とか結構いるわけじゃん。うん、だから、まあ、その当時のことはちょっと、まあ、今は分かんないかもしれないけど、うん、僕はもう今まで、でも今までもう一回、宮川勝さんっていうね、ラジオの、
はいはいはい、
あの、パーソナリティとか、うん、まあ、あと作家とかやってる人の電話番号を入れた時も、おー、宮川勝の電話番号が入ってるよってなってたわけ。まあその人は友達っていうわけではなかったから、まあ感動して終わったんだけど、だって友達、しかも直電でさ、で何してるみたいな電話がかかってくるってさ、もう業界人の友達がいるじゃん。それなんか、興奮しない？ダメ？しない？
まあ、あのね、違う業界だったらあるけれど。
え？
あの、今いる自分の声優業界とかだと、もう今ないけれども。
うん、
でも確かに、僕、前の事務所に、初めて、こう、面接とかで行った時、当時、大学1年生。
18ぐらい。
うん、
17か18ぐらい、
ね。まだ大学入ってない時だ。
あ、
その前に。
16、17、18。
うん。うん、に、面接に行って、で、その時の、ゼネラルマネージャーっていうか、副社長みたいな、代表的な方とお話しして、
うん、
で、また電話ちょうだいって言って、電話番号、名刺と電話番号もらったとき、この時は、こんなすごい人がってなったわけよ。
うん、だからなるじゃん。
なる。
やっぱその、うん、さ、誰しもさ、まあ、子役からは別だよ。子役からは別だけど、大体物心ついて始めようと思ってるとき、まあ、素人から始めるわけよ。
うん、
そのさ、こう、一歩超えたっていう感覚がさ、ちょっと嬉しくならないかなっていうのがあった。さあ、
ねえ、
うん、どうよ、
なるんじゃないかな。
あれ、
おい、
あれ
そんな感覚がまだない。
まだ、うん、多分あるのかない、うん、
あるない、
あるない、ね、あるない、ない、
あるない、
まだまだ電話番号ない、
うん、まだね、
あ、そうか、うん、電話番号ないか。じゃあさ、でここでね、僕のこう、なんて言うんだろう、現実と妄想のギャップのところを埋めていく僕のトークに入ってくるわけですよ。
はいはいはい、はい。ね、
で、まあ、だから僕は今一歩超えたとか調子に乗って言ってるけど、うん、でもまあまあまあ言っても、宮下さんはこの番組に来てくれて普通に友達になった、
うん、
なんかプロとして出会ったともちょっと違うわけ
じゃん。ちょっと違うから ね、
う
ん、
ね、だからまあ友達が声優だったぐらいの流れなわけですよ、うん、宮下さんに関しては、
うん、
でもそんな人とさ遊びに行くっていうさ、
うんうんうん、
業界的なところ
をさ、ね、
妄想してみたいわけ。だってさ、あの前に僕がその宮川勝さんに、あの飲み会とかってなんか一緒に行けたりとかしないですかみたいな調子に乗ったことを言ったら、あ、ね、実際はあの飲み会の話とかラジオでしてるけど、実際ね、あの忙しくてそんなこと言ってる暇はないんだよねっていう話をしてて、だからその、まあ、飲み会があった日は特別だから話すんだよねみたいなこと言ってて、そういうもんなんだっつって、ね、意外とさ、 僕のイメージ、勝手なイメージかもしれないけど、結構まあ芸人とかも見ててしょっちゅう飲みに行ってさ、で、なんか、ゲーの話とかをしてるようなイメージがあるじゃない。ね、でも意外とないんだって思って。
ほう、
じゃあ実際芸能人たちってさ、どうやって遊んでんだろうっていうのさ、
うん、
僕らが芸能人になったつもりでさ、妄想してみたいんです
よ。あ、ね、あ、じゃあ僕はちょっと引いといた方がいいか。
あ、
現実的なことを一個知ってるから。
あ、出たよ。遊ぶ会の話だよ。
違うよ。違う、遊ぶ会の話じゃないよ。あれは、あれは単純に、もう あっちこそ、なんか、芸能人の余興みたいな感じだけどさ、ちょっと違う。
ちょっと違う。
ああ、そうか。飲み会とか、
まあ、その遊びだよ、遊び。
は
あ、ああ、なるほどね。
うん、じゃあ、ちょっと平井さん、妄想しよう。
妄想？
だから、プロになったとするじゃん。
うん、
なんか、まあ、役者知り合いとかさ、
うん、
ちょっと飲みに行こう、あ、飲みに行こうよじゃなくてもいいんだけど、
うん、
ちょっと電話するとか言うのさ、ちょっとどういう感じなのかをさ、やってみようか、じゃあ。じゃあやってみようか。今からコント漫才みたいな感じもありますけど。
かすやがやりたいっていうなら、やらせてあげたい
よ。あ、本当、やっぱりね、うん、平井さん俺のこと大好きだからね。うん、じゃあやってみよう。おぎやはぎパターン。じゃあ僕が電話かけるね。
なんで、
じゃあ、じゃあ俺らが電話取るよ。
うん。
うん、
ピッピッ、あ、ちょっと、あいつちょっと遊びたいな。ピッピッピッ。プルルプルルプルルプルル。
なんか電話かかってきてる。
プルルプルル。
あ、この着目の
早く出てくれない早く出てくれないね。
あ、そういう、あ、そっか。
次の展開に進まないじゃない。
あ、じゃあ、ピッ、はい。
あ、もしもしもしもし。
もしもし。あ、どうした？
あ、さ、ちょっとさ、なんか、まあ、時間あるからさ、ちょっと遊びに行かない？
あ、マジで？
うん。
うん。うん。あ、ちょうど、こっちも空いてたんだよ。
うん。
うん。
じゃあ、ちょっと遊びに行きたいんだけどさ。
じゃあ、遊びに行こうか。
どこに行く？
どこに行こうか。
うん、どこがいい？
飲み？
飲み屋に行く？
飲み屋に行こうか。
今、どこに住んでんだっけ？
今、桜台。
桜台って！じゃあ行け、あ、でもダメだダメだ街に出ると、街に出ると顔バレしちゃうから。
ああ、そっか。
車持ってないし、二人とも。
そうだね。
そこら辺で、
だいたい
そこら辺で、そう、妄想がね、
うん、
成り立たないよね。
うん、
最終的に行けないわけよ。本当に僕はでも、でも前からね、番組内でもちょこちょこ言ってる通り、やっぱ仕事をしてても飲みに行くとかはやりたいわけ。
あ、
そ、 ね、そこはねやりたいなっていう意思があるんだけど、うん、そこでじゃあ現実的な話を聞いてみよう。中田さん、
あのね、やっぱよくあるのは仕事、うん、まあ、基本的には仕事の後、
はいはいはいはい、
だよね。仕事の後でたまたま会ってる時以外はあんまりそういう機会は作らない。あの、遊ぶ会とかはもう無理やり機会を作ってるから、
はいはいはい、
でもあの打ち上げ、あとはその番組終わりの打ち上げとか、
あ、打ち上げね、
番組始めの、うん、あの打ち入りとか、
はいはい、まあ、顔合わせ会みたいなやつね。
そうそうそう、そういうところで大体飲んで、そこの流れで、例えば打ち上げの流れでそのままみんなで旅行に行ったりとか、大体次の日休みの人とかもいたりするから、うん、やっぱその流れが多いかな。
なるほどね。
確かに何もない日にこう一緒に飲みに行こうみたいな、
そうそう、
それこそさ、合わなかったりする、
ね、それこそさっきみたいな話になるじゃん、あの車どっちも行けねえしみたいな。
でもさ、でも友達になりたいじゃない。友達欲しくない？
ほう、
友達欲しくないですか？
友達欲しいよ、うん、すげえ欲しいよ、
うん、友達ってさ、やっぱさ、現場で会うだけじゃ友達じゃないじゃない。
まあね、
やっぱさ、2人でなんか現
場の後とかだよね、
そう、プライベートで遊ぶぐらいのが友達なわけじゃない、
うん、
だからね、友達欲しいなと思って、
うんうん、じゃあやっぱまずは手を伸ばすだけじゃなくて足もね、ちゃんと踏み入れていかないと。
もうその例えが正しいのかどうかはね、いまいちですけども。
自分もね、会ってないの？
うん、なんかね、まあ多分僕と平井さんは分かるんだけど、うん、リスナーさんはえってなるとは思う。手を伸ばすんじゃなくて足を踏み入れていかないと、みたいな。
その友達になるのは割と手を伸ばしていけば簡単なんだけれども、うん、でも自分はが芸能人になっていかないとダメなわけじゃん。
そうだね。
で、例え話を説明するとね、
うん
うん、君たちは分かってるから今言っててもあんま意味ないなって思うんだけれども、
ギャグを説明したみたいな、うん、妙な空気が、
すごいなんか嫌な感じになってんだけども、うん、やっぱ自分も戦っていける人間になってっていうところなんですよ。
そう、
それが足を踏み入れる。 OK ですか、リスナーさん。はい
はい、
OK だよ。
なんで平井さんが答えてんだよ。はい、というわけで友達を募集しながら、はい、僕らもプロになっていこうと思います、
はい、
毎月1日11日21日の3回それぞれトーク番組1本とオーディオドラマを1本配信しながら、31日にはおまけ配信をしております。ワンサイズポッドキャスト、ちょいずれアンテナ。メールの宛先はラジオアットマークワンサイズドットインフォでお待ちしております。
掘り出し物のコーナー。はい、今日の掘り出し物はですね、こちら、あのボールペンがあるんですけれども、これ、まあ普通のボールペンに見えるんですけれども、実はこれにこれを差し込むと、
これにこれを、これにこれを、
イヤホンです
ね、ボールペンにイヤホンを差し込むと、
差し込むと、はい、ちょっと耳に当ててみて。
何これ。
はい、いいですか。なんと FM が聴けるボールペンなんです。
ごめんね、パッと聞いて何が流れてるか分かんなかったよね。
あ、なんだって。
すごい。
これがまあのー、まあ、よくよくラジオ聞きながら作業する人っていたりするじゃないですか。
はい、
これはそのボールペン文字とか作業をしながら一緒にボールペンも聴けるという画期的な、うん、画期的なボールペンなんです。
一緒にボールペンも聴ける。
いや、ごめん、いや、日本語おかしかったよね。あのボールペンと一緒にラジオも聞けちゃうという画期的なボールペンなんです。よかったら試してみてください。
ボールペンも聞けるのツッコミで OK だと思います。OK だと思います。
プロジェクトワンサイズのホームページには愉快なコンテンツが盛りだくさん。平井、中澤、かすやの個人プロフィールやブログはもちろん、フォトギャラリーやリレーブログ、3人の関連商品が買える Amazon ストアも公開中。http://www.onesize.info www.onesize.info ビュービュービュー No one size, no life。 粕谷浩二でした。中澤さんのチャームポイントはつるっとしたつむじ、
キャルーンチョイズでアンテナ
キャルーンってキャルーンってキャルーン。
いや、この間さ、うん、ちょっととあるあのマナー DVD の撮影で病院に行ってきたんですよ。
はいはいはい。
で
よくあるよね、研修で、うん、まあ、このビデオはまず見といてとか言われて渡されるやつがあるよね。
それにまあ出演してきたわけなんですけど、
はい、
看護師役でね。
おお、ナースマン役だ。おお、
でまあ病院って面白いね。
お、何が？
なんかあの控え室が、うん、まあ、場所の関係で手術室だったね。
普通に入院の個室とかさ、なんかまあ、
個室もまたある、ね、あるんやけど、うん、それはあの女性の控え室になってて、
あ、なるほど、ね、
でスタッフ兼男の控え室がもう手術室。
いやー、なんか平和だな、
う
ん、
それで、
でまあ、うん、あのこうケータリングのところに、うん、あの紙コップとかお菓子とか置いてあるんやけど、うん、それと一緒にあのピンセットとかあのなトレーみたいなのが置いてあったりして、怖い怖い怖い怖い。で、うん、まあ、手術台が隣にありの、
うん、
そこに座って、
あ、座りーの、
あ、おいらの出番まだかなって飲みながら待ちいの
手術室で衛生大丈夫なのか、
うん、何を待ってんだかってことだよね。なんかね、
手術を待ってるのか、
ね、もしくはお迎えを待ってるのかみたいになっちゃうよね。
うん、まあ、うん、なんかその日、まあ、まあ滞りなく一日で取り終えたんやけど、
うん、はいはい、
なんか待ってて、で扉が、あの手術室の、
怖い話かな、うん、
ちょっと、ね、うん、あの
扉が
手術室 の、うん、あの前の廊下に、うん、まあ撮影を身がてら待ってたわけよ、
はいはい、
で手術室があって、はい、その通路廊下の突き当たりに扉があって、
はい、
まあ、そこから出口に繋がってるんやけど、
出口に繋がってる、はい、
なんかぼーっと待ってたら、うん、まあ、撮影があるからその外の音が聞こえんように扉を閉めてるわけよ、
はいはい、そうですね、はい、
で閉まってて、で、あ、なんか閉まってるなって思いつつ、
う
ん、こう、
あ、何気なく見ちゃうよね、
うん、でまあ撮影やってるから、うん、それも気にしつつ、
うん、
で、まあ、はい、スタート、本番です
。声は聞こえて
ちょっと遠くからね。
うん、
で、カーッと、ね、聞こえてるんやけど、
うん、
で、なんかキーって、いう音がして、
うん、ポッと、
うん。そしたら扉が、あの、観音開きにこう、
はい、
バッて、
開いた。
ゆっくり開いて。
ゆっくり開いた。
あれ、誰かいんのかな、誰もいない。
おー、おーい、秋も始まりなのに怖い話、うん、
また閉めた、
うん、オチは浅い
で、また、
なんなんだ、
またしばらくしたらギーって、
お
ー、うん、おー、誰もいない、
おー、うん、
また閉めた、
オチは浅い。それで、それで
多分なんか風か空気の密閉の関係かで開いてるっていう
気圧的にグッてね、
そうそうそう、
なんかどっかの扉閉めると違う扉ピッて開いちゃったりするよね、
ホラーで収めろよ秋だからあれだけど、
は
あ、
ね、
これが病院って面白いねって言い始めたさ、その話の終わりだとは思えないよね。病院って面白いねって、
うんうん、
ドアが勝手に開いちゃうってねっつって、
だから面白いんです病院は
さあ、そんなわけで今回もお送りしてまいりましたチョイズルアンテナ、そろそろお別れの時間がやってまいりました。今回は同時配信のドラマとしまして、ホラータッチのものではなく、
なんだそれ
いつものコメディタッチな感じでね、はい、お送りしますので、そちらも合わせてお楽しみくださいませ。次回配信は10月の11日となっております。
今後も1日11日21日の月3回と31日のおまけ配信を定期的に行ってまいりますので、どうぞよろしくお願いします。秋ですね、なんか美味しいもの教えてください。メールの宛先はラジオアットマークワンサイズドットインフォでお待ちしております。
なんか流した感じがあって、
はい、美味しいものも送ってください
だそれ。
プロジェクトワンサイズのウェブサイトには僕らの情報が盛りだくさん。 URL は http://www.onesize.info。 お友達にも紹介してね。ブログやフォトページの感想も心よりお待ちしております。サイトには最新出演情報などなど僕らの活動が随時更新されております。皆さんの応援が僕らの喜びであり支えでございます。ぜひチェックしてくださいね。
制作はプロジェクトワンサイズ、番組音楽は小林直之、構成編集は黒ネズミ、お相手は
ホラー系の話大好き、粕谷浩二と。
ホラーゲームが超大好き、怖いけど、中澤雅人と。
ホラーは、ほどほどに、平井雅之でした。
この3人のね、ブログにコメントとか欲しいよね。
ね、ちょっとね。
皆さん、良ければコメントとかも書いてくださいね。
はい。
それでは皆さん、また次回。
ワンのつく日は、ワンサイズポッドキャスト。バイバーイ。
いやー、なんかの音しなかった。
え、
マジで？あ、開いた、え、開いた、閉めてきて。
あ、うん。
開いた、閉めてきて。そんなダジャレで。